九州は一つ。
歌人俵万智です。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸などさまざまな分野の匠を訪ねます。今日の匠は
筒井時政玩具花火製造所、筒井亮太。福岡県みやま市、有明海に注ぐ矢部川の下流域に位置する歴史ある町で、消えかけた国産線香花火の火を守り続ける花火製造職人。天然の硝煙、硝石、硫黄という黒色火薬の原料を配合し、繊細かつ優雅な火花を咲かせる線香花火を生み出す筒井さんのその技、花火製造技術の真髄に成瀬薫と
花村優作、
そして私俵万智が迫ります。
スキル、その技。
これがあの線香花火を作る現場ということですね。
はい、
カラフルな紙にこの黒い粉が火薬ですか。
火薬です。
ちょっと作って見せていただけますか。
はい、この紙に火薬を包むんですけど、はい、2枚同時に寄り立って、
はい、う
ん、こうやって包んでいきます。
あ、もう魔法みたい。あっという間に私の知っている花火に、うん、あ、そういうことですか。これ一つ一つ手でしないといけないんですね。
はい、そうですね、もうこうやって手作業ですね。
この火薬の量というのは大事なものなんですか。
そうですね、火薬の量は100分の1の差でも咲き方に違いが出てきます。
あ、そうですか。これ何グラムぐらい入ってるんですか。
これは 0.08 グラムがベストな量ですね。
0.08、
はい、
それが 0.07 ではまた違ってしまうわけですか。う
ん、また咲き方違います。
あ、
やっぱ少なければ大花が出ない、多すぎれば小花がこの出ないとか、
うん、
だからこの 0.08 グラムはもう大花も出て小花もバランスよく出るっていう火薬の量ですね。
あとこう寄るときにポイントとなるようなところっていうのはあるんですか。
首ですね。
はい、
線香花火の玉の温度というのは800度ぐらいになるんですよ。
800度。
はい、それをこの紙一枚で支えなければいけないんですよね。そのためにやっぱり玉をしっかり支えてくれる強い紙を作らないといけないんですよね。
逆に言うとそこを甘くしちゃうと落ちてしまったり、
はい、甘くしてしまうともう紙だけ燃えてしまって玉を落としてしまいますね。
いや、本当この25センチぐらいの小よりに火薬が入っているだけで起承転結といいますか、こう花がどんどん膨らんで咲いて最後散っていくっていうドラマが生まれる。本当線香花火って不思議ですね。
線香花火の手で持つ部分と包んだ火薬の境目である首、ここを強くしようと厚い紙で包んでしまっては玉のエネルギーが吸い取られてしまい、美しい火花が咲かなくなってしまいます。そのため筒井さんは熟練の技で光を通すほど薄い紙をより上げ、玉を支える強い首を作っていました。
田原さん、田原さんも実際に線香花火を作られたんですよね。
そうなんです、
その首しっかりと寄り上げることできました。
いや、もう全然ダメですね、もうよれよれ、筒井さんが作られるともう本当針金が通ったのかなっていうぐらいピッとなるんですよ。もうしっかり寄られて、いやー、ダメでしたね。でも、せっかく火薬包んでもったいないので、私ちょっとこっそりつけてみたんですね、火を。ただね、意外と火花自体は綺麗なものが出ましたよ。
さすがですね。
はい、
まあでも筒井さんの火薬の配合のおかげかもですね。
いや、かもじゃなくてまさにその通りだと思います。そもそも線香花火というのはどういった工程で作られているんですか。
まず紙の裁断、
はい、
から紙の染色、
色を染めるですね。
そうですね、と火薬の配合ですね。
はい、
で配合したものを紙で包んでこう寄り上げていく仕上げですね。
うーん、
それからパッケージングにして商品として出しています。
うーん、その工程の中では特に難しいっていうようなところありますか。
やっぱり火薬の配合と寄りですね。
うーん、
火薬の配合に関しては、 未だに試行錯誤してるんですよ。
この割合が正解っていうのはない。
正解ってないですね。本当もう遊ぶ人の持ち方やその時の自然状況によっても咲き方が変わりますんで、これがベストっていうのがまずなくて、しっかりベースはあるんですけど、そこからもうちょっとこう背伸びできないかなとか、もうちょっといいものができないかなと、いつもこう悩んで配合してます。
その配合した火薬がどんな風に燃えるかっていうのは確かめることってできるんですか？
火薬をこう20キロぐらい配合するんですけど、いろんな場所場所を取って10本20本ぐらい試して安定してるかっていうことを確かめてますね。である程度いい貝がこう続けばもう大丈夫かなと思って、それから3年そのまま寝かせます。そしたらもうどこ取って もうすごく安定した火薬になってるんですね。
配合して3年。
はい、火薬もこうやっぱ熟成という言葉があって、まあ、言うならあの焼酎みたいな、やっぱりこう寝かせば寝かすほど味わいが出てくるっていう、
はあ、火花もまろやかに
柔らかくなります。
田原さん、火薬も熟成させるといいなって、これ面白いですね。
そうなんです。で、線香花火ができるまでもそうやって時間かかるんですけれども、意外なことにね、30年ぐらい持つんですって。線香花火、あの湿気にさえ気をつければ、あの霧の箱などに入れておくとですね、そうするとその年々線香花火の輝きっていうか炎もまろやかになるっていう話を聞いてすごくびっくりしました。なので私も今回ね、霧の箱入りのを買って、例えば10年後20年後今年生まれた赤ちゃんが成人するときにつけてみるとか、なんかそういうふうに時間ごと楽しむ方法もあるんだなっていうのを知りました。こちらはなかなかスタイリッシュな姿をした花火ですね。
はい、これあの金属花火シリーズって言って、はい、金属の原料によって、種類によってその火花の出方が変わるっていう花火ですね。マグナリウムがパチパチ、アルミニウムがサラサラ、チタニウムがシトシトっていうイメージの火花が出ます。
あ、その火花の出方がただの色じゃなくて、
はいはい、
そういうところも楽しめるんですね。
そうですね。
ちょっと見てみたいんですけれど。
はい、
本当だ。パチパチ？
シトシトです。
これがシトシト。
はい。シトシト。これはパチパチ。
パチパチですね。
はい。これサラサラ。
サラ
サラ。サラサラ。火花の違いですね。
違いますね。色も違うけれど、その出方ですね。あのパチパチサラサラシトシトっていうような、このオノマトペって日本語すごく豊かなんですよ。だからそれの花火のこう燃え方に使われてるって、とても日本文化の融合を感じる。うわ
ー、タラさん、パチパチサラサラシトシトですか？
そうなんです。3本同時に楽しみました。すごく面白いアイデアで、はい、言葉で名前をつけるとそのものが何かこうはっきり見えてくるような気がするんですね。だからこれから何かこう花火で遊ぶときに自分なりにオノマトペで名前をつけてみると、なんかその炎がすごく自分らしくはっきり見えるような、そんな気がしました。
しかしでもそれぞれのこの火花の特徴をオノマトペで表現するなんて、筒井さんなかなかロマンチストですよね。
そうですね。で、あの他にもですね、江戸時代に国内で手に入る材料のみで作られた和火、令和の和に火って書いて和火という、そういう花火ですとか、あるいは明治以降に外国から輸入された発光剤、光らせる薬剤を使用した曜火、西洋のように火ですね、いろんな種類、それぞれの背景に物語がある花火を作っておられました。作り続けられる魅力というのはどういったところになりますか？
もう火つけてみないとわからないっていうところかな。まだまだ追い求められるところがあるんじゃないかなとか、そう考えるとやっぱりそういうところ魅力かな、作りとしては。
確かにこれで完成ではありますけれど、火をつけてみないと一つ一つの表情ってわからないんですよね。
わからないです本当。
これ1年にどれぐらいの数を作りになるんですか？
そうですね、職人の寄り手さんと一緒でしたら、はい、年間50万本ぐらいは作ってますね。
そんなに、はい、そしてその50万の中で同じものが2つとないわけですよね、
うん、そうなんですよね。
そしてその50万の花火を楽しんでいる人たちがこの向こう側にいると思うと、なんかちょっとロマンチックですね、うん、どんなこと考えながら作ってらっしゃるんですか？
ああ、そうね、ちゃんと咲くかなと、
うん、咲くっていらっしゃるんですね、
う
ん、
そうですね、
うん、ちゃんと咲くかな、
線香花火ちゃんと咲くかなと思って、うん、